この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日、なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート、場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
なんであの時放送部。
OB の黄昏です。
OB の大場です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェ、なんであの時カフェを部室に見立て、部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
はい、はじめまして。よろしくお願いします。いやー、まさかね、OB の大場さん OB の大場さん、はい、
はい、
北九州の片隅で、はい、で、そして北北カフェの、おばさんがね、今日名古屋までね来ていただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
これ今日の、せっかく九州から来ていただいてありますが、今日の、テーマはファイブスターストーリーズという漫画についてと話すと、
もう今この瞬間に再生ボタンを止めた人が何人
はい、はい、
何人いるか、
ピッとね、ピッと言ってるかもしれないですね。
この回はいらんなというリスナーが、
はい、
あとこのおそらく話が長くなるんでっていう話も、
ね、あ、そうですね、うん、これ僕の聞いてよ黄昏さんっていう番組でやったら、なんとケリーさんと1時間近く話してしまったということもあり、
あれはもう神回でした、
ね、神回でした。いや、そう
私的には神回でした。
よかったです。僕は読んでる友達からは、わあ、あれ最高だったよって、はい、でも普通の見てない人も何も分からんでしょっていうね、うん、そのすごい心配されました。はい、っていう、
今回はちょっと
そうなんです、
コラボ企画、
そうです、3分割。まず最初はこちら、なんであの時放送部でやって、途中から、
はい、うちの北九州の片隅で、
はい、そして最後は聞いてよ黄昏さんで締めるというね、
どんだけ喋る
っていうね、これでやっとちょうどね、ちょっと話したかなっていう感じになるかなと思います。そんな3部構成で、
はい、
はい、やっていこうと思います。
素晴らしいですね。どんな話になるやらですね。
はい。でも今日初対面ですけど、本当に、紳士な、ジェントルマンなんです。はい。
もういいおっさんですけどね。
いや、はい。聞いていたイメージと、だいぶ僕一致したんで、なんかほっとしていますけど。
ありがとうございます。
はい。今日、逆襲のシャアについての、はいはい、やつを聞いてて、シャアが、なんか逆襲のシャアになって、なんかだんだんかっこ悪くなって、大人のね、
はい、
こうなんかちょっと苦しさみたいな。はい、中間管理職からなんかね、すごい責任持たされて、なんかちょっと、なんかちょっと土地狂ったみたいなね、感じの辛さを感じながら見てらっしゃったんだなと思って、大人の視点ですみません、逆襲のシャアの話に今なりそうになりました。
いや、だから最初に初公開時見たときに、やっぱり自分はそのファーストガンダムをリアルタイムで見てきて、
逆襲のシャアの話。いや、いいです。思う存分。
はい。
もうなんならもう放送も僕は逆襲のシャアで終わってもいいです。
はい。
いや、その、リアルタイムで赤い水星のかっこよさを見てきたわけですよ。
そうですね。
したらなんかゼータガンダムでは、なんか、ね、クワトロバジーナとかね、言って、で、神湯に殴られて、
そうそう、
これが若さがだったとか、なんかわけのわからんことを言うことになって、
ちょっとハマンカーンにね、締められそうになってね、本当にね。
元カノにね、コテンパにやられて、いいところなしで。
でもそんなシャアが好きでした、僕。
はい、ただ逆シャアになったら、ちょっとかっこよくなったかな。
逆シャア言い出した。
総帥になってかっこいいかなと思ったら。
そうですね、総帥にね。
だけど、なんかやっとることは。
ちょっと、まあ、でっかいテロリストみたいに、なっちゃいましたかね。
あの作品だと、アムロの方がよっぽど大人になってて、アムロ成長したの、お前立派になったなと。
いや、でもその、ファーストの時の、アムロとシャアの関係だと、シャアめっちゃ大人で、アムロなんか、おい、大丈夫かみたいな感じだったのが、ね、なんか見事逆転というか、
なんて、パイロットとしての力量もそうだけど、なんか人として逆転してしまったなという。
そうですね。 逆者のアムロは僕優しかったと思います。人として本当に強くね、
いや、
うん、本当に、いや、優しく。
客観的な感想なんですけど、はい、なんていうんですか、こうアイドリングみたいのないですか、ね、なんていうんですかね、もう会話の入り方がいきなりトップギアすぎて、なんか
確かにね、
段階ないんですね。なんか
いや、もう時間短いから一番喋りたいことを喋んなきゃなと思って。いやいや、でも割とでもやっぱ同じ思いをある程度抱えてるから、初対面なのに急にトップギアでいけるんですね。まあ、
トップじゃないですけどね、これ。
全然まだアイドリングでした。すみません。
まだ全然踏み込んでないし。
まだ踏めてない。
とりあえずエンジンかけただけだみたいな。はい、これからちょっとアクセル。
そうですね。
ゆっくり踏んでいこうという。
そうそうそう。はい。まあ、そんな逆者じゃない、ゼータに参加してた、
はい、
デザイナーが長野守る、
はいはいはい、
そうですよ。キュベレー知ってます？キュベレー
知ってます？ちょっと白いやつ。
白い、まあ、確かに白い、
いや白いやつ。ハンブラビ知ってます？
はい、わかります。ハンブラビ王、
ハンブラビ法典、そうハンブラビ王、そこから来てるんですかね、はいはい、あとなんですか、ガルバルディベータ、リックディアスね、はい、まあ、百式も含め、もうゼータのデザイナーの中野守さんが書いた漫画がファイブスターストーリーズ。
はい、
そうなんです。
そうするとちょっと違いますね。なんか独特なこうフォルムというか。
やっぱそうですよね。最初すっげえ批判されてたらしいです
よね。だから当時ガンダムファンからは戦えない長野守の、あれはモビルスーツじゃないと。
ないと。で、一回多分降ろされてるんですね。デザイナーから。
で、後半、その、キュベレーとか作るときにまた呼ばれてデザインしたみたいな。
そうなんですよ。そして、ダブルゼータの時も、コンペに出したけど落とされ、逆襲のシャンの時も、実はデザインで、ね、出してるらしいですけど。
まあ、有名な、シャアが乗るモビルスーツのナイチンゲール。
はいはい、ナイチンゲール、そう、そうそうそうそうそう。
結局それが使えなくて、別の人が書いたサザビーっていうのが映画で使えたけど、長野守が書いたナイチンゲールというのが、あれもともと小説版の方のやつの、あのベルトチカチルドレンという小説版に出てくる、
もう何言ってるか
分
かんない
で、まあそういうオリジナルのデザインがあったという。
そうです、ナイチンゲール、死を告げる鳥でしたっけね。
一度もアニメ化されてないけど、めちゃくちゃ人気があるモビルスーツですね。
そうなんです、
フィギュアも出たし、フィギュア、ね、あれも出たし、
そうなんです、
まあ、そういうのをデザインした
っていう、実はガンダムからのつながりでファイブスターストーリーズがある部分もあるんですよね。
クビにされてなかったら、ひょっとしたらファイブスターストーリーズ生まれてなかった
ないかもしれないですね。
そうね、そして忙しくなったら多分漫画描く暇がないはずない。
そうです
よね。もともとさらに言ったそのゼータガンダムの前番組の重戦機エルガイムというので、その監督の富野由悠から抜擢されたわけですね、長野守が。で、今でもないですよね、そのキャラクターデザインとメカニックデザイン全部一人でやったというの。
そう、
普通は必ず分かれる。
不思議な、
一人で全部絵的な世界を作り上げてるかね、エルガイムで。
そしてロボットが曲がるのって結構昔のパロってあんま動かなかったじゃないですか。
まあそうですね。で、
エルガイムで
ムーバルフレーム
というね、ムーバフレルという概念を取り入れて、
知ってる言葉使ってくれます。
単純に言うとですね、普通それこそ昔の古くから言えば、例えばマジンガー Z とかゲタロボでもいいですけど、ロボットアニメのフィギュアとか人形買ったら、こう膝は曲がるけど正座とか絶対できないじゃないですか。
そうですね。
そうそう。で、エルガイムはそれ解決するために、別にそのアニメの中の設定で膝関節が2個あるような、こうこうこうってこうこうこうで定義って分かんないけど、はい、要するに2個あるから正座できますよみたいな設定で、
この字型になるんですよね、
膝がこの字型、うん、
でもその設定がなんとゼータガンダムにもそのまま引き継がれ、
うん、
そうなんですよ、ですね、昔のモノコックフレームからもうムーバムフレームになって、で性能が飛躍的に上がったというね。
はい、知識が深い人たちの会話の回の時たまに疑っちゃうのが、
はいはい、
なんかあまりにも知識の応酬になってて、相手がふんふんって言った時本当って思うなんかお互い知ってたまってんじゃねえのって思う時あるんですよ。
いや、だからこれ説明してくれたから今喋んなくていいやっていう顔です、大場さんの。この
あまりにも言葉が、ね、難しすぎて、なんかお互い知ったかぶって、実はなんか全然会話成立してねえんじゃねえかっていう。いや、
多分説明足りない分説明してくれようと思ってる顔です。だからね、はい、
まあ、そういうところで、はい、まあ、この辺りが、まあ、いわゆるなんか、まあ、プロローグ的なところということで、
そうなん
です、そろそろちょっと本編に。
ファイブスターストーリーズのね、
ようやく。
放送部としてはこの辺り。
本当に
なんで逃げるんだ、
いや、もう10分出します。あ、そうですか。はい、じゃあ、
プロローグで放送部は。
もう9割ガンダムの話でしたね。じゃあ、この後は、じゃあ、この続きは、はい、
じゃあ私の北九州の片隅の方で、
はい、
第2部を、
はい、
なるほどね、ということで、じゃあ、
ということで、
一旦締めてね、
はい、はい、じゃあ、そろそろ正門が閉まるから帰ろうか。
なんか帰り道で喋ってください
。帰り道で喋ってる。
帰り道の間に、そうですね、買い食いしながら喋って
る。そうですね、はい、いや、今日のあの授業ね、休みになって、なんか代わりに逆襲のシャアをね、先生上映してくれたけど、先生、逆襲のシャア、好きなんだ、
いい先生だ。
いい先生だね。
だから、放送部のタイトルとしては、逆襲のシャアですけど
ね。あ、そうですね、そうですね。
ファイブスターストーリーじゃないですけど、
ね。あの人、実はファイブスター好きらしいっすよ。
らしいっすな。
はい。じゃあ、そろそろ帰りましょうか。
行きましょうか、
はい。また次回もよろしくお願いします。せーの、
さようなら。
カフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@なんであの時 .com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。